薬膳できらめく私時間。こんにちは。あなたの健康を薬膳でサポートする国際中医師の横尾かなみです。
ナビゲーターの北村明子です。さあ今日はどんなお話が聞けるでしょうか。
はい、今日はですね、もう暑い日がねずっと続いているので、皆さんいっぱい汗をかいていると思うんですね。
かきます
ね。もうね、うん、じっとしてても汗が出るみたいに。
本当今年の夏はやば、サウナです
ね。本当ね。はい、そうでしょう。だからね、うん、なんかもうすぐじっとしてても汗がね滝のように出てくるっていう感じだと思うので、うん、その汗で失ったですね、潤いをそろそろ取り戻そうかなっていうね、こういうお話をさせていただこうかなと思います。
待ってました。
ありがとうございます。やっぱりね、我々世代はね、潤いが大事なんですよ。
潤い大事。
もうね、
取り戻したい。
潤いたいって感じでしょ。
潤いたい、お願いします。
お願いしますって感じでしょ。ありがとうございます。そうなんですよね。やっぱり汗をかくとですね、皆さん老廃物が出てるって思ってらっしゃると思うんですが、うん、なのでいいと思ってらっしゃると思うんですが、
うん、
中医学、まあ、薬膳のですね基礎理論になってます。中医学ではですね、もちろん老廃物も出ますけど、うん、体の中のですね、心液といって、
うん、
体の中のお水ですね、その、はい、きれいなお水もやっぱり出ていってしまっているというふうな解釈をするんですね。
うん、
で必要なものも本来体の中に留めておかなければいけないものも失っているというふうに思ってていいんですよ。
あらあら大変。老
廃物だけではなく、
うん、
なのであらあらそれはね、取り戻さないといけないでしょ。もう来いって感じなんですよ、
ね。カ
モンですよ。そうなんです。もうね、もう出尽くして、あ、カピカピとかも嫌じゃないですか。
やだ、ね。
そうなんです。しかも、9月になってくると、やっぱり、ちょっとね、まあ、秋の声は聞こえてくるかな、今年どうかなって感じですけど、
うん、
まだまだ暑いかなと思うんですけど、
暑い暑い、
まあね、ちょっと、暦の上では一応秋めいてくる感じ。うんではあるので、
うん、
そうなってくると、若干ね、空気も乾燥が少し気になり出す時期でもあるんですよね。うん
はい、
で、夏でその汗をいっぱいかいて、体の中の必要だった、心液、潤いですね、それを失ってしまったまま、
うん、
空気が乾燥してくると、もっと体って乾いてくるんですよ。カピカピミシュラーなんですね。
やばい、追い打ち、さらに追い打ち。
もうパキパキみたいな、カピカピ取り、パキパキみたいなね。
ひび割れちゃう。大変
なんです。そうなんですよ。そうなると、うん、肌とか、そういうね、ところが乾燥するだけではなくって、うん、いわゆる粘膜も乾燥してくるんですよね。喉とか鼻とかの。そうなってくるとどうなるかっていうと、ウイルスとかが付着しやすくなって
る。いかーん、
いかーん、あかーん。
あかん。
そうなんです。そうなるとね、やっぱり風邪をひくとか、
うんうん、
うん、そういうね、まあ、ウイルスがね、入ってきやすく免疫力が下がっている状態になってくるので、やっぱり、その、美容面でのその潤いっていう部分ももちろんね、我々世代は必要だとは思うんですけれども、
はい、
やっぱり、ね、感染症に、ね、ならないとか、ウイルス感染とか防ぐっていう意味合いも、
うん、
潤いって大事なんですね。
なるほどね。やっぱウイルスは乾燥大好きなんですね。
そうなんです。乾いてるところにくっつきます。う
ん、やばいやばいやばいやばい。なんとか助けてくださいよ。
ね、カピカピ嫌でしょ。
やだやだ。やだ。いろんな意味で嫌だ。
いろんな意味で嫌ですよね。うん、ね、そう言うまでもないって感じなんで、じゃあ何で、この潤いを取り戻すかっていうところなんですけれども、
はい、
今回はですね、果物で潤いを取り戻そうっていう話をしたいと思います。
あら、いいじゃないですか、果物。
ね、女性、果物お好きでしょ？
好き好き。しかも秋になって、なんか美味しいものがたくさんありそう。
出てきますよね。
うん。
ね、なので、夏の終わりから、その秋にかけての果物で、これ、潤いをね、取り戻すのにいいものが、実はございますので、それを今日はね、ご紹介したいと思います。
待ってました。
ありがとうございます。その合いの手、グッ 待って
よ
ました。すごい。
いい
いいよ。
ぞ。
ありがとうございます。
も
今
う一
日も行ってみ
丁。
ましょう。はい。はい。今日も行ってみましょうね。
行こう行こう。
そうですね。まず一つ目が、ブドウです。
ああ、ぶどう。
ね。もうね、シャインマスカットとかもどんどん出回ってて、もうブドウね、夏の果物ですけれども、やっぱり、まだまだね、出回ってると思いますので、ブドウ、ね、これで潤いを取り戻せます。あと、ブドウはね、エネルギーとか、私がいつも言う、血。血。そう、血です。それもね、補ってくれるので、すごく、潤いだけではなく、疲れた体に非常に栄養補給になります。
そうなんだ。
知らないですよね。ブドウがですよ、ブドウが。
でもほら、プルーンもなんか近い？
そう、プルーンもね、血を補いますね。
なんか、ブドウとプルーンってなんか近いかなと思ったんですけど、そういうカテゴリーで今頭の中にちょっと
なる
入っ
ほど
たんです
ね。
けど。
いいと思います。でも、まあ、みずみずしい、フレッシュなね、ブドウを。品種は何でもいいんですかっていうふうにやっぱり聞かれると思うの
そう
で、
ですよ、そう
言っ
で
てお
す
き
よ。
ます。皆さん、シャインマスカットじゃなくてもいいんですよ。
あれね、じゃああれね、高いの、シャインマスカッ ト
高
は。
いでしょ。
1000円と
ね。
か超えちゃうの。
そうそう、いただいたらラッキーと思うんですけど、そうそう。もうね、何でもいいです。巨峰でもいいし、種なしぶでもいいし、品種は問いませんので、ブドウだったら別にシャインマスカットでもいいんですよ。でも、そうじゃなくて、
お勝手の
何
ある
で
方
も、
はどうぞ。
もう、そうです。買える方はどうぞなんですけど、何でもいいので、ブドウをね、お召し上がりいただけるとですね、はい、いいです。潤い取り戻せます。そして、二つ目、行ってみましょう。イチジクです。
いちじくね。いちじくって、なんか、健康美容にいいイメージがめちゃくちゃあります。
ありますでしょう。ね、ドライのものもあったりしますし
ある、
ね。で、まあ、この時期はね、普通にフレッシュなものも出回りますので、ぜひね、あと、スイーツによく使ってますよね。ケーキ屋さんも、イチジクのなんとかとか。
ある。
ねえ、
ちょっと
まあ、
お高いんでしょ。でもお高いんでしょ？
イチジクのタルトとかね、おたただって お高いんですけど そう、まあ、でも、そういうのでもね、そういえば、薬膳できらめく私時間で効いたって思ったら、イチジクのタルトも買ってくださいねとかって。
そうですよ。いい
それで
じゃ
効い
ないです
た
か、た
か
ま
ら
に
いい。
贅沢しても。
そう、イチジクいいって言ったし、みたいな。ね、そうなんです。ぜひね、ケーキとかでもよく使われてるので、まあ、もちろんフレッシュでね、買ってきて食べていただくとね、いいですけど、まあ、ご褒美的にそういうの何か買うときとかに、そういえば、ポッドキャストで聞いた。イチジクって思ったらですね、そういうのもいいかなと思います。で、イチジクは体の熱も冷ましてくれるんで、やっぱりですね、夏の暑さでちょっとまだほてり気味な体のね、熱をクーダウンするっていうこともできますので、おすすめです。そして、鳥を飾りますのがですね、今日、本日の鳥。
メインイベント来ました。
はい。3番目の食材はですね、梨です。
なし。
はい、梨です。
冷やして食べると美味しいですよね、なし。
これがね、梨はね、やっぱ薬膳の界隈ではですね、この時期からもうせっせせっせとみんな梨を食べ出します。潤いを高める食材としてはもう本当に素晴らしいんですよね。
そうなんだ。
はい。
みんな
で、
食べ始める、薬膳界隈では。
薬膳界隈では、もう、みんな大体知ってます。
知らんかった、一般人は。
そうでしょ？なので、私は一般の方にも薬膳を広めたいのでですね、梨をちょっと今日は大通りに持ってきたんですけど、梨、めちゃくちゃいいんです。はい。これもやっぱりね、粘膜も潤しますし、なんならその肺を潤すっていうふうに薬膳の世界では言うんですけれども、ね、なので、梨も、 まあ、コンポートとか作ってね、作られる方とかもいますが、横金網はですね、簡単が一番と思ってますので、剥いて食べるだけでいいです。
よかった。一番簡単だ
そう、
もん。
何もしなくていいんです。もうそんなコンポートとか作る暇があったらぜひ作ってください。なんだったらそこに白キクラゲを入れるのもおすすめするんですが、
はい。
偶然界隈ではですね、梨と白キクラゲのコンポートっていうのは、まあまあ、よく皆さん作られるメニューではあるんですが、もうね、そんなのやってる暇ないわよ。私忙しいんだからっていう、そこのあなたは、
あなたは。
食べるだけでいいです。味見て食べてください。
よかった。一番簡単なのよかった。
そう、剥いて食べるだけでいい。もう剥くのもめんどくさいとか言わないでね。それは言わないでよ。
向こう、せめてそこやろう、ちゃんと。
剥いて食べるだけでいいんで。はい。で、梨もね、体の熱をもちろん冷まします。冷ましますので。なので、本当に、火照った体のクールダウンをはじめ、潤いを高める。そして、なんだったら、五臓六腑の肺も潤してくれるので、ちょっと素晴らしいんですよ。で、品種が様々あるでしょ？で、期間長めですからね。
そう、20世紀梨とか。
一時なしの恩恵を受け止められます。イ
あ
ェーイ。
あ、種類は本当な、香水とかね、いろいろありますけど、何でもいいですね。
何でもいいです。そうなんです。で、結構ね、9月も後半も大きな梨が出てきたり、で、九州、私の住んでるところは梨の産地もありまして。
ですね、九州。
ですよ。もらっちゃったりするんですね。
あら、潤いまくりだ、これ。
そう そう。
もらっちゃうとね。
そうなんです。で、ここでやっぱりしっかり潤いを取り戻しておかないと、さっきも言ったその免疫力をこの後落としてしまうことはなるので、この時期やっぱりやっておいた方がいいか、やっておいた方がいい養生になります。
そう、
こんな
あら、
によ ね。
く、リンゴ1個で医者いらずって言うけど、
そう、
梨
そう
も
で
いいんですね。
す。梨もいいですね。
あ
そうなんです。こんなにね、ガハガハ笑って言ってますが、めっちゃ大事なネタを喋ってますので、今日も。
でちゃない。ほんと、ほんと。
そうなんです。
ね、
やっぱり。
潤いだけじゃなくて、ウイルス対策にもなるっていうね。
そうなんですよ。だから、でもこの時期やっとかないといけないんです。ちょっと遅くなるとね、もっとね、体の乾燥は進むんですよ。
やばい。
やばい。見逃せない。
見逃
今。
せない。でも、ちょうどいい時期に、夏の終わりぐらいからなして出始めるじゃないですか。
そうなんです。自
いい
然
ね。
は知っている。
いや、すごいな、自然。
そうなんです。ちゃんとね、必要な時期に登場するようになってるんです。自然界って。
うわ
これがね、薬膳を勉強すると、なんと素晴らしいということになるわけですよ。知らんかった。だからこう、今が旬なんだ、みたいな。そう。今。
旬のものを食べるといいって言うけど、ただ美味しいだけじゃなくって、
そうなんです。実るから食べるんじゃないんです。ちゃんと意味があって今実ってくれてるんです
そうい
よ。
うことですよ。
そうなんです。だからね、その恩恵を受けているっていうのをね、味わいつつ食べていただきたい。ぜひ。そうするとまたね、効きが違うんです。力説してますが。なんとなくね、もらったからなんとなく食べるじゃなくて、これ食べると潤うのよねって思って食べてください。そ
あ、で
れ
もそ
大
れ、
事。
本当にいいらしいですね。ストレッチとかも、今ここ筋肉伸びてるなって思うと、やっぱ効きが高いんですって、ボケってやるよりも。バーっとね、何も考えずに、お腹すいたとか思いながらやるよりも、あ、
そうな
今、
んです。
太ももがなんか伸びてる伸びてるとか、今肩甲骨伸びてる伸びてるって意識をしてあげると、本当に効果高いんですって。
なんです。まさしくその通りなんですよ。食材もね、こういう効果があるんだわっていうのを分かって食べると、やっぱりね、効き目が違うんです。皆さん。そう。ね。ぜひ。
ちょっと、自画自賛していいですか？
どうぞ。
いい番組やな、これ。いい番組や、本当に。
ああ、嬉しいです。ありがとうございます。そう言っていただ
もう、
けると。
1万5千ダウンロードしていただいている、ちょっとポッドキャストには珍しくバズってる番組ですからね。
ありがとうございます。いや、
ね
ね、
え。
毎回皆さんにね、もうお届けしたい気持ちで溢れまくってますので、だいぶ前のめりで喋ってますからね、本当に有用級の情報ですよ、きっと。
本当、いや、もう、かなめさん
ね。
の熱意がほとばしってます。
でしょう、もうね、溢れまくってますよね。
もう一生懸命私たちは聞く側、それをね、ちょっと救い取っていただいて。
そうです、皆さん。
ね。
ぜひね、なんかね、梨とイチジクとブドウを買ってきて食べるだけでいいんで、なんかね、本当に込み入ったスイーツ作ってくださいとか私は決していませんので。
くだけでいいですっていう、かなめさんでよかった。
そうですよね。それはね、お時間ある人は丁寧にそういうの作っていただくとか、お好きな方はね、スイーツ作っていただくていいんですけど、もうそんなことすいもないっていう、そこのあなたにも、ね、元気になっていただきたいわけですよ。
こちな
ね。
みに、例えばコンポートにすると加熱するわけですから、なんか変わってきます？
寒熱って言って、冷やすとか温めるとかのバランスがちょっと変わって、梨だったら体の熱を冷ます力がちょっとマイルドになります。なので、冷え性の人なんかは熱を加える方が、本当は良かったりはしますね。生より。でもまあ、この時期まだ暑いから、よっぽど冷え性じゃない限りには、コンポートにしなくてもね、生のままでもまあ、いけますが、ただ、そこに白キクラゲを入れることで、かなりの相乗効果が高まるのは事実なんです。なので、白キクラゲもですね、薬膳界隈では本当にお肌の潤いを高める、体の潤いを高めるっていう、もう、代表選手みたいな食材なんですよ。で、この人を梨と組み合わせることで、それぞれ相乗効果が高いような状態になってくれるので、なので、白キクラゲを入れるっていうのが味噌なんですけどね。
ほどねー。
そうなんです。あの乾物をですね、かなり、プルプルになるまで、水を注ぎながらですね、こう、戻していって、また煮詰めていくと、白キクラゲにたっぷり水を含ませたものを食べるとですね、これが潤んだなーって感じです
ちょっと知っとくとね、ちょっと余裕があると、あ、
そう
じゃ
であ
、梨たっぷり食っちゃったから、白キクラゲ、ちょっとコンポートでも作っとくか、みたいな。
すね。そうです、そうです。
ね。
そうなんです。まあね、今まあ、この番組はね、そのお料理するところをお見せしたりとかできませんけれども、まあ、いろんな人が料理本とかもね、出されてたりするし、検索するとね、出てくるので、まあ、ご興味ある方はですね、そういうのを作ってみられてもいいと思います。白キクラゲはちなみに、私の EC サイトでも販売をしておりますので、また概要欄にね、載せておきますので、ま
ぜ
た
ひ
ご
ぜ
興味
ひ。
あったらですね、これ、シノキクラゲもね、いいです。あとですね、もう一点ちょっと言い忘れたことがありましたけれども、果物はですね、できれば朝ではなく午後から召し上がってください。生で食べる場
そうなの？
合は。
よくほら、朝のフルーツは金とか言いますが。
ですね。おしゃれな人は朝食べるんですけど、薬膳的には朝は向きませんので、午後からの方がいいです。ちょっと冷やすものが多いので、やっぱり胃腸を冷やしてしまうので、できたら、午後からのおやつとか、ランチタイムとか、そういう時間帯にね、日中になって、ちょっと暑くなってきた時間帯の方が望ましいですね。
これもちょっと知っておくといい知識ですね。
そうですね。あと、もう一個、ごめんなさい、最後に。
どうぞ、
私の商品で、うるつや薬膳茶というのがございます。これも、汗を止めながらですね、潤いを高めてくれる、ね、材料を入れた薬膳茶になりますので、こちらもローズヒップとかが入ってまして、この酸っぱい味と、ちょっと甘みと、両方をね、楽しんでいただける薬膳茶で、その酸っぱい味と甘い味がですね、とても体の潤いを高めるっていう性質があるので、ぜひね、それも味わっていただけると嬉しいなと思います。
ぜひぜひ、それもちょっと概要欄に貼っていただいて。
はい、ぜひね、みんなでね、カピカピにならずに。 うるうる、うるうる、つやつやでいきましょう。
そうですよ。この番組聞いてる人は、うるつやになっちゃいますからね。
そうですよ。それ大事。
ね。役でもきらめいちゃいましょう。
そうです。きらめいちゃいましょうね。
はい。
はい。
今日もなんかいろんな知識、ちょっとついちゃいました。
そうですね。盛りだくさんだったと思いますが、皆さんね、どれか一つでもいいのでですね、取り入れていただけると嬉しいです。
はい。今日もありがとうございました。
はい。ありがとうございました。今週も薬膳できらめく渡し時間をお過ごしください。